こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。こういうことだったのか、ECMO-PCPS は。集中治療、救急医療で用いられる体外式膜型人工肺 PCPS について、河口邦彦が基礎概念から臨床現場での扱い方までを体系的に説明する医療実務書である。中外医学者から2020年に刊行され、176ページ、英語版にまとめられている ECMO は、重篤な呼吸不全または循環不全において血液を体外で循環させ酸素化と二酸化炭住居あるいは循環補助を行う高度な治療である。本書の焦点は機器の名称や部品を暗記させることではなく、何を補助するための装置か、なぜこの回路構成が必要かを理解させる点にある。 VAECMO ペッチ外血液の流れ導入時に確認すべき視点を、難解になりがちな専門用語を整理しながら示す。 ECMO に初めて体系的に向き合う医療者が装置を現場の判断と結びつけて理解するための入門的かつ実践志向の一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、名称の分解から始める ECMO を肺と循環の代替補助として捉える本書の重要な特徴は、ECMO をいきなり高度な救命機器として扱うのではなく、名称そのものが何を意味するかという出発点から説明する姿勢にある。 ECMO はエクストラコーポリアオオクシネーション、すなわち血液を体外へ取り出し、膜型人工肺を介してガス交換を行う仕組みである。この定義を押さえると、ECMO は単独の人工肺ではなく、ポンプ回路人工肺、カニューレなどの組み合わせで成立する体外循環システムだと理解できる。さらに、酸素化や二酸化炭素排出を助ける目的と心拍質を補う目的とは一致しない。そのため、呼吸補助を主眼とする VVECMO と循環補助も担う VAECMO を区別する必要が生じる。本書はこの目的の違いを先に明確化することで、適応、送血、脱血の経路、観察項目をバラバラの知識にしない、危機管理を担う看護師、臨床工学技師、若手医師にとっても、どの数値を追うかの前に、この患者で何を支えているのかを考える土台となる構成である。次に、VAECMO カニューレ配置が変える循環動態と治療目的。本書の中心的な学習課題は、VAECMO、日本で PCPS と呼ばれることの多い形態と、血液の流れに沿って把握することにある。 VVECMO では静脈から脱血した血液を人工再び静脈へ戻す、自己心拍による全身循環を前提とするため、オシュとして重症呼吸不全で肺のガス交換を補助する。一方、 VAECMO では静脈脱血後の血液を動脈へ送血するので、人工肺機能に加え心臓のポンプ機能も補える。この違いは単なる略語の知識ではない。患者の心機能、肺機能、血圧、末梢循環、動脈血の酸素化をどう評価するかに直結する。また、VA では自己心による拍出と回路からの送血が併存するため、血行動態を一方向の流れとして単純化できない。著者はこの複雑さを、機器のスペック表ではなく、循環の原理として読み解く方向へ導く。結果として読者は、呼吸不全に対する補助と心源性ショック等に対する補助を混同せず、各モードの利点と管理上の注意点を理解しやすくなる。さらに、回路を部品の寄せ集めにしない脱血ポンプ、人工、送血の連続性。ECMO 管理で混乱が生じやすい理由の一つは、回路の各部品が個別の名称として記憶され、相互の因果関係が見えなくなることにある。本書は、血液が患者からどこへ出て、どのように駆動され、どこでガス交換を受け、どの経路で患者へ戻るのかという連続した流れを重視する。この見方を取れば、脱血が不十分なら回路流量が安定しにくく、ポンプの設定だけを見ても問題の原因は特定できないことがわかる。また膜型人工肺は血液に酸素を加え二酸化炭素を除去する場であり、循環を作るポンプとは役割が異なる。したがって酸素化、二酸化炭住居、血流量、循環維持を一つの調整項目として扱うことはできない。こうした原理の整理は、アラームや数値の変化に遭遇した際、まず回路のどの区間で何が起きているかを考える助けになる。本書は詳細な手技マニュアルを代替するものではないが、標準手順や施設内プロトコルを安全に理解するための共通言語を与える点に実用性がある。そして、いつ、なぜ必要かを考える適応判断を装置中心にしない視点、ECMO は重症患者に用いられるため、その存在感から導入すること自体が治療目標のように見えやすい。本書が示すべき本質は、ECMO が肺または心臓の機能回復までの時間を支える補助手段であり、導入目的を患者の病態に結びつけて考えることである。例えばガス交換が破綻した呼吸不全では、人工呼吸管理だけでは十分な酸素化換気を維持できない場合に VVECMO が検討されうる。他方、循環虚脱を伴う病態では血流を動脈側へ戻して循環を支える VAECMO の論理が重要になる。ここで必要なのは、疾患名だけからモードを選ぶことではなく、 現時点で優位なのが肺の問題か、心臓のポンプ機能の問題か、あるいは両者かを見極めることである。適応を理解することは同時に限界を理解することでもある。 ECMO は原疾患への治療、出血血栓などの合併症対策、臓器機能の総合的な評価を不要にする装置ではない。本書は装置に注目が集まりやすい領域で、病態整理と治療目的を中心に据えるため、導入後の管理をより一貫した判断へつなげる。最後に難しい装置を可視化する解説、専門職間で共有できる基礎理解を作る。本書はエキモを専門としない医療者にも理解の入り口を提供することを特色とする。著者は救急集中治療麻酔の専門的背景を持ち、難しい概念を身近な比喩で説明する講義でも知られる。エクモ領域では略語回路、血行動態、人工呼吸、抗凝固管理などが同時に現れるため、初学者は用語を追うだけで全体像を失いやすい。そこで軽妙で簡潔な説明を通じ、まずイメージを形成し、その後に臨床上の意味を結びつける方法には明確な意義がある。これは知識を単純化して安全上の論点を省くこととは異なる。わしろ複雑な管理を理解する前提として、血液の流れと補助の目的を誤解なく共有する作業である。特に ECMO では医師、看護師、臨床工学技師などが同じ患者と回路を見ながら連携する。各職種が専門領域の作業だけに閉じず、回路変化や患者状態の変化を共通の原理で会話できることは重要である。本書は熟練者向けの網羅的リファレンスというより、講義を聞くだけでは断片化しがちな基礎を整理し、チーム医療で使える理解へ変える導入書として位置づけられる。結論として、本書は救急集中治療麻酔循環器呼吸器領域で ECMO 患者に関わる医師、看護師、臨床工学技師並びに、これから同領域を学ぶ研修者に適している。とりわけ、ECMO という言葉や機器の外観は知っていても、 VA ECMO と VA ECMO の違い、回路内の血液の動き、患者に対して何を補助しているかを十分に説明できない読者に有用である。得られる実践的な利点は、装置の数値や専門用語を孤立して暗記するのではなく、病態、治療目的、回路構造を関連付けて捉えられる点にある。これは施設ごとの手順書や上級書を読む際の理解も支える。一方で、実際の導入、カニューレ挿入、抗凝固薬の細部調整、トラブル対応は必ず所属施設の基準、専門チームの指示、最新の知見に基づいて行う必要がある。本書の差別化要因は、ECMO を高度で近寄りがたい技術として羅列せず、名称、目的、血流という基礎原理から組み立て直していることだ。膨大なエビデンスや手技の網羅を主眼とする専門書とは異なり、現場で必要な概念の骨格を可視化し、難解な危機管理を理解可能な形に整理する入門書として価値がある。ご支援いただける場合は、郷口邦彦、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。